先生に席を取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちをあなたの御前に集めてくださり、愛する兄弟姉妹と共に心を合わせて主を礼拝できますことをありがとうございます。また一つの聖霊によって私たち結び合わされて、今日も聖霊の御業として主の御言葉を聞くことができますことをありがとうございます。どうぞ神の言葉を真実に私たちが受け止め、また御言葉が語る通りに生きる私たちへと作り変えてくださるようにお願いをいたします。ひととき主の御業に期待し、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。牧師としてイエス・キリストをこう述べ伝えるということをこうもっぱら考えている生活をしているとですね、時々こうなぜ人々はこんなにイエス・キリストを信じないのかと、まあ、そんなことをこう本気でこう考えることがあります。まあ、実に根本的で、ある意味で単純な問いですけれども、まあ、正面切ってそんなことをこう考え込まざるを得ない時があります。なぜ信じないのか、あるいはどうしたら信じるようになるだろうか、まあ、そんなことをこう考えて、こちら側の語り方をこう考えたりこう反省させられる時があるわけです。もちろん福音の語り方っていうのは、これが完璧な語り方ですというものがあるわけではないので、私たちは常にこう自らを批判にさらして、より良い福音の語り方をこう模索し続けるわけです。それは牧師、教師だけではなくて、信徒の皆さんも福音を証しするとかですね、人にキリストを伝えるっていう時に、そんな工夫をこう考えるだろうと思います。そしてそれは、人によっても、あるいは場所によっても、そして時代によってもこう変わっていくわけで、常にどのように福音を語ったらいいのか、こう祈りの中でこう神様に問うようにして、私たちはこう模索し続けるわけです。しかし同時にですね、私たちがどんなに神様に求めるようにして努力を重ねたとしても、それでこの世にいるすべての人が必ず信仰を持って救いに至るわけではないのだということも、私たちはこう厳粛な事実としてこう受け止めておかなければならないと思うのです。もちろんだからといって諦めるわけでも開き直るわけでもありません。それでも私たちは誰一人としてこう救いから漏れることのないようにと、こう希望を持って努力を惜しまないわけです。そしてこう福音を語り続ける。しかしそれでもどうにもならない人たちっていうのがいるのだということは、私たちこう頭の片隅にこう置いておかなければならないことでもあります。救いをこう拒む人たちがいるわけです。そういう現実を私たちはこう残念ながら心のどこかでこうわきまえておかなくてはならないのです。そのことはイエス・キリストがこの地上を歩まれた時からの現実であったわけです。今日の37節、イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。イエス・キリストはこの地上にいる間、数えきれないほど多くの印や奇跡を行いました。私たちに知らされているのは聖書の中に記されていることだけですが、それはほんの一部に過ぎないわけです。私たちが読み進めているこのヨハネの福音書には、実はこれまで12章の全体、12章までで奇跡が7つ記されています。イエス様がなされた 数多くの奇跡の中でヨハネはこう7つを選んで記しているわけです。ちょっとだけこう振り返ってみますと、例えばヨハネは2章のあのカナの婚礼の奇跡で、それをヨハネは最初の印だと呼びました。2章の11節にこの言葉が出てきます。2章のカナの婚礼が最初の印だ。そして4章に行くと王室の役人の息子を癒すっていう奇跡がこう出てくるんですが、ヨハネはこれを第2の印とこう数えます。4章の54節にこの第2の印っていう言葉が出てきます。まあ、そうやってこう7つの奇跡をこの福音書はこう数えていくわけです。しかしヨハネはこの福音書の一番最後終わりでこんな風に言います。ちょっと開ける方開いていただきたいんですが、ヨハネの20章の30節31節ヨハネの福音書の20章30節31節20章の30節から。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。ここでヨハネは自分が書いたこの福音書の中で書き残した7つの奇跡の他にもイエスは多くの奇跡を行ったとこう証言しているわけです。しかしヨハネはその中から7つだけを選んだのだというわけです。つまりヨハネはこの7つを書けば十分だと考えたわけです。この7つの奇跡で人々がイエスを信じて命が得られると、そう確信して7つの奇跡を、まあ、厳選してここにこう書き残しているわけです。で、今日の箇所でイエス様が直面しているユダヤの人々は実際にはこの7つ以外の多くの印をその目で見た人たちなんです。ヨハネが厳選した奇跡以外にもイエスが実際に行った数多くの奇跡を彼らはまさにその目で目撃した人たちでした。それなのにです。それなのに彼らはイエスを信じなかったというのです。ここで信じなかったと言われている言葉は、これたった一回限りの行為を表す表現ではありません。継続して信じなかった、信じないで居続けたっていう、そんなニュアンスの言葉です。一貫して信じなかった、信じないことを選び続けたのだ、固くなに拒否し続けたということです。それがどういうことであったのか。人間の目に映る現象としては印を見ても信じることを拒み続けたということなんですが、それは神の目から見たらどういうことであったのか。それが続く38節から41節の預言者イザヤの預言の言葉を引用して説明されているわけです。まず38節の言葉です。この引用はイザヤの53章1節というところにある言葉の引用です。丁寧に旧約の言葉の通りここに引用されています。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。これは反語の呼応表現といわれる、そんな言い方です。つまり私たちが聞いたことを誰が信じたかとこう自問しているわけです。自問してるんですが、そこには誰も信じなかったという答えがもう含まれている、そういう自問の言葉です。主の御腕は誰に現れたか、誰にも現れなかったという答えがそこにはもう含まれています。 私たちが聞いた神の言葉を誰も信じなかった。だから主の御腕の業は行われても彼らには現れたようには映らなかったのだ。そういう彼らの不信仰がここにこう予言されていたわけです。この旧約聖書のイザヤ書の53章というのは、聖書の中でも大変有名な一章で、しばしばこう苦難のしもべというふうにこう呼ばれる箇所です。苦難のしもべという一人の人物をこう予言している。そこでは、一人の人が主の御前に生まれ出てくるけれども、誰も彼を重んじなかった。むしろ人々からこの人は、蔑まれ、のけ者にされるのだ。彼は私たちの病を負い、痛みを担って私たちの代わりに苦しめられる。そんなふうにこう予言されています。それでも誰も彼を信じないという人々の不信仰をこう予言している、そういう一章です。ヨハネの福音書という書物は、その一番最初冒頭でイエス・キリストを指して、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったと、そんなふうにこう語っていました。クリスマスでよく読まれる箇所です。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。それはイエス・キリスト誕生の時のユダヤの実態でした。でもこの時に至ってもなお状況は変わっていないということなんです。そしてそれはイザヤの時代から語られていたことでもあったということがここでこう明らかにされます。もう一つ40節で引用されている言葉があります。こちらはイザヤ6章10節の言葉です。40節。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を固くなにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。この言葉は、預言者イザヤが神様からその職務にこう証明されて、証明を受けて使わされていくときの言葉です。預言者としてこう派遣されていくときの言葉です。神様はイザヤに出て行って民に私の言葉を語れと言うんですが、しかし彼らは悟ることはないんだともこう言われるわけです。これから行って人々を救いのために語れとこう言うんですが、でも誰も悔い改めませんよと最初からこう言われるわけです。こんなこう虚しい働きはないわけです。イスラエルの民が罪を悔い改めて神に立ち返るためにこう使わされていくのに、イザヤが神の言葉に従って民のところに出て行っても、彼らは悔い改めないと、そう最初からこう言われるわけです。それは罪に罪を重ねてきたイスラエルの民に対して、神ご自身が彼らの心を閉ざすことにしているからだというのです。散々罪を重ねてきたので、もはや彼らを罪の中に捨ておいて罪に任せるままに神様はされるのだ、言われる。で、ここでこの言葉をこう引用して語られているのは、同じことがこの時のユダヤの人々に起こっているということです。で、ここでこう私たちがこう誤解してはならないのは、彼らがイエス・キリストを信じることができないのは、神様が最初から彼らの心を閉じているからだという意味ではないということです。神様が最初から彼らの心を閉じているから、彼らはイエス・キリストを信じられないということじゃ、ここで言われているのは、彼らの信仰の目が見えないようにされたという目的ではないわけです。 彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そのために信仰の目が閉ざされたのだと言っているのではないわけです。そうではなくて、これは彼らが見えないようにされた原因を語っている言葉です。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもなかったので、それが原因で神は彼らの目を閉ざされたのだ、言っているのです。ローマ人への手紙一章には、人間の罪とそれに対する神の裁きの言葉が書かれています。その中でこういう表現がされます。これローマの一章24節の言葉ですが、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。人々が神を神として崇めない、感謝もしないでいるので、神様はその人々の欲望のままに罪の汚れに引き渡して罪のなすままにさせたのだ。これが神の裁きだというわけです。ここでも同じです。彼らが自ら進んでイエス・キリストを拒むことを選んだわけです。多くの印を見てもなおイエスを信じないということを選び続けたわけです。その結果、イエスを信じないと選んだその道に神様は彼らを突き進むままにもうさせたというのです。そして突き進むままにさせて、もはや立ち返ることもできないようにされたのだというのです。これは人々がイエスを信じたいのに信じることができないようにされたということではないわけです。罪から離れたいのに神様が最初から罪から立ち返ることができないようにされたという意味ではありません。むしろ立ち返る機会は神様から十分に与えられていました。何度も何度もそのためにこう招かれてたわけです。あり余るほどその機会はありました。しかし彼らはあくまで立ち返ることを選ばなかった。その結果、彼らが望んだ通り、もはや立ち返る道が閉ざされてしまったのだというのです。私たちもそうです。神様の許しの道っていうのは私たちにこう開かれている。しかし、いつまでも開かれているのではないのだ。私たちが拒み続けるならば、やがてその罪に私たち、その罪の汚れに引き渡されて、やがて立ち返れなくなる時が来るのだということでもあります。これ私たちにとっては大変大きな警告の言葉でもあります。そしてそういうことが起きるのだと、それがあらかじめ旧約時代の預言者によってそれは預言されていたことでした。私たちはこの警告を軽んじたり馬鹿にしたりして聞くことはできません。私たちにもこう突き刺さる大事な言葉です。イエス・キリストも今日の箇所の直前でこう言っていました。12章の35節36節の言葉、そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光あるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるうちに、光の子供となれるように光を信じなさい。光があるうちに、光の子供となれるように光を信じなさい。いつまでも拒み続けているうちに 立ち返れなくなる時が来る。そうなる前に立ち返って救いを得るようにという神様からの切実な救いの招きの言葉です。これは私たちを愛するからこそ私たちを救おうと真剣な神様からの招きの言葉です。そう語られて、実際には議員たちの中にイエスを信じた者が多くいた、聖書はこう書き残しています。議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。最も堅くなであった議員たちの中に意外にもイエスが誠の神であった、でそのことを悟って信じる者たちがいたのだというのです。しかもその数は意外に多かったとこう聖書は言います。ただこの多くという意味は多くの者が頑なにされたという言葉からすると多かったという意味であって、実際の数が本当に多かったとか、あるいは議員の大半が信じましたということではなかったわけです。しかし確かに信じる者たちがそこにはいました。しかし、そんな議員たちの信仰には一つ問題がありました。42節後半。ただ、街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。イエスが誠の救い主だということは分かっている。そのことを信じる心もある。しかし、それを公に表明すると、ユダヤの街道から追放されるということが分かっていました。で、私たち、こう、教会からですね、今の教会では追放というものはありませんが、一番重い会期の中には、除名処分というのがあります。それはもう本当に信仰を捨てたような人に対してこう最終的になされるものですけれども、ただ今でいう除名とはもう決定的に違う意味をこれは持っていました。私たちこう宗教というものが特に日本のような社会ですと、あまりこう社会全体に大きな影響力を与えていない社会に私たちは生きていますが、当時のユダヤというのは社会と宗教というものはほとんどこう同心円のような、枠の中にこう社会ができていました。すべてが当時で言えばこうユダヤ的なこうユダヤ教と今では言いますけれども、そういうこう宗教で、全体がこう動いている社会です。ですからユダヤの街道から追放されるということは単に宗教活動からこう締め出されるというだけではなくて、当時の社会ではほとんどこう村八分にされるようなことをこう意味していたわけです。ですから、当時のユダヤ教が禁じているイエスを信じるなんてことを言い出せば、ユダヤの宗教界から追放されます。そして、ユダヤ社会からも追放されるということを意味していました。一人の人間として社会で生きることがほとんど不可能になるような、そんなことをこう意味したわけです。彼らはつまり最後の最後、人々からの目やこの世での社会生活を恐れてイエスを信じるとこう告白できなかった人たちでした。そこで信じていることと自分の実際の生き方をこう乖離させる、分離させる道を選ぶことになったわけです。そしてそういう生き方を指して聖書は言います。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。大変こう厳しいことがこう言われているように聞こえます。牧師である私でも同じような立場にもし立たされるとするならば、信仰を心の中にこうしまい込んでしまいたい、そんな誘惑に駆られるだろうと思います。 そこでペテロのように、いや自分は老であろうと死であろうと覚悟はできていると豪語できる自信はありません。でもですね、イエス・キリストご自身が私自身のためにまず人々からこう蔑まれ捨てられて殴られたり椿をかけられたりして、ほとんどこう村八分のような状態にされたわけです。そうやって私を救ってくださったということを思うならば、もちろん怖いことですけれども、主を裏切らない自分でありたいと、そんなふうに思うのです。最後に一人の人を紹介して終わりたいと思います。その人は佐藤美和子さんという方です。この人は東京都の公立小学校の音楽の先生でした。佐藤さんは2000年3月、当時の勤務校の卒業式で日の丸掲揚が強行されることになって、これは子どもたちに強制されるものではないという意思を表明するために、赤いリボンを服につけて、そしてそれが服務違反とされた、そんな人でした。2001年3月以降はさらに日の丸だけではない君が代聖唱もそこに導入されて、佐藤さんは音楽の教師でしたから卒業式でその伴奏を求められました。彼女は牧師の娘で、ご自身も立派な信仰者です。彼女はかつての戦争の時代に日の丸君が代の下でなされた悲惨な事実を思うと、キリスト者の良心に照らして自分には伴奏できないと決断を下して、これを拒否しました。でそれが職務に対する不服従だということで、彼女は処分されることになります。でこれに対して佐藤さんは2004年2月、東京都と国立市を相手取って民事訴訟を起こします。これはピースリボン裁判と呼ばれるもので、最高裁まで争われることになった両親の自由というものをめぐる裁判でした。で佐藤さんはこの戦いの中で実は体を壊してしまいます。強いストレスによる出血性胃潰瘍で、胃の中の8箇所から出血して入院することになりました。で佐藤さんのことを精神科医としてずっと見ておられた関西学院大学教授の野田正明という先生がいますが、この野田先生がこの時の佐藤さんの症状をこんな風に言っています。もし急激な胃出血の発見が遅れていれば、出血性ショック状態に陥り生命の危険があったとも考えられる。そんな命に関わるような状況に陥ったわけです。でこの時のことを振り返って、佐藤さん本人がこんな言葉を残しています。この時に正直に反応してくれた体に私の心が感謝していたと思います。君が代強制に際してよく言われること、心では何を考えてもよい、ただ公務員なのだから心と体を切り離して職務を全うすべきと言われる。その心と体の峻別ということがいかに人間の尊厳を損なうものかということを深く覚えていました。そして心と体が決して切り離されずに一体となっていたこと、先に体が危険を察知して知らせてくれたこと、そんな体に感謝していました。日の丸君が代の問題についてはいろんな意見があるだろうと思います。今日はそのこと自体を問いたいとは思いません。しかしここで佐藤さんが指摘した心と体の峻別っていうことに注目したいと思うのです。私たちの 信仰が心に信じていることと口や体で表現する生き方が乖離したものとならないようにしたいと思うのです。心でイエスを信じていながら主を信じていることを否定するような生き方を私たちがしたり、あるいは心で信じていることを表に出さずにこうやり過ごす生き方に私たちが満足してしまわないということです。それは私たち人間の尊厳を、それがいかに損なうものか、私たちは心で信じた通りに生きていいわけですし、むしろ生きなければならない、それが分離して当たり前の私たちになってはならないということです。そしてそこで問われるのは、私たちが一体誰の栄誉を愛し求めるかということでもあるわけです。この世で人々の目や評価を気にして心と体を乖離させるのか、それと引き換えに神の栄誉を私たちがないがしろにするのか、それとも目先の人の目を耐え忍んであくまで神の栄誉を私たちは求めるのだという生き方をするか、実際の日常の生活ではそういう究極的な決断を迫られることはもしかしたらそれほど多くはないのかもしれません。しかしだからこそその決断がもし迫られる時があるとするならば、私たちは人からの栄誉よりも神からの栄誉を愛したと主から言われる私たちでありたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエスキリストの地上の働きの最後とそのまとめの部分を今日は味わいました。そこに残された福音書の総括は、これほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに彼らはイエスを信じなかったという残念な響きを持つ言葉でした。議員たちの中には主イエスを信じる者もいましたけれども、人の目を気にして信じたことをひた隠すような心と体の乖離した信仰であり生き方でした。この世にあって信仰を持ち続けることには戦いが伴います。時に私たちはそのような信仰の戦いと人の目を気にして神からの栄誉よりも人からの栄誉を求めたくなる、そんな弱さを抱えています。しかし主イエスが私たちのために払ってくださったその犠牲を思うとき、そして私たち人間にとって最も大切なものは一体何かということを考えるときに、私たちは人からの栄誉よりも神からの栄誉を求めることの大切さに気づかされるような気がいたします。どうか私たちがそのような大切さに気づき、また信仰の戦いに負けない歩みができますように、弱い私たちにあなたの助けと守りを与えてください。私たちを救い出すために私たちの犠牲となってくださった神の一人子、救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。